この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。雑話ニャンライフ第250回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明沢でございます。どうぞ最後までお付き合いいただければと思っております。250イエーイ。うるさい、ごめんなさい。本来であればですね、去年お休みなければ新年早々250回を迎えていたんですけれども、私いろいろお休み等々いたしまして、2月に入ってから、確かねワンライって1月からスタートしてるんですよ。6年目に突入してるわけですよね。いやー、もう最初から聞いてるよっていう方、長いことお付き合いありがとうございます。途中からだけどこれからも聞くよって言っていただける方、これからもどうぞよろしくお願いいたします。もちろん最初から聞いていただいてる方もね、なかなかいろんな方とお話をしてとかっていうのも尽きてくる部分もあったりとかもするんですけれども、まあ、世の中にはね、いろいろ知りたいなって思うニュースだったりとか、去年は興味なかったけど今年は興味あるなっていうニュースだったりとか、いろいろね情報も溢れています。その中から明沢が独自に、勝手にですけれども、いいなと思う内容たくさんお届けしていきたいなと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。というわけでですね、早速こちらからお届けしてまいりたいと思います。 T サイトさんからお題をお借りいたしまして、犬に与えていい肉とダメな肉をご紹介させていただきます。最初の部分ない、いきなりお肉の話になっちゃうんであれなんですけど、犬肉好きじゃないですか。でもどういうお肉が良くてどういうお肉が良くないとかね、例えば骨とかもどうなのとかっていろんな思いがあると思うんです。でお肉ごとに栄養価ってもちろん違いますし、その時の体調だったりとか年齢の時に合ってるお肉だったりとか、そういうものがいろいろあると思います。なのでぜひ私と一緒にお勉強していただければと思ってご紹介をさせていただきたいと思います。まず最初ですね、牛肉について。本編お借りいたします。牛肉にはタンパク質、脂質、鉄分が多く含まれており、他の肉と比べると豊富な必須アミノ酸がバランスよく含まれています。また牛肉にはヘム鉄という栄養素が豊富に含まれており、貧血の予防と改善に良いとされています。予防な脂質、多分ね、余分なですよね。脂質の分解を促進しエネルギーに変換するという作用を持つカルニチンも豊富に含まれています。牛肉を与えるメリットとデメリット。本来生食である犬にとって生の牛肉は消化しやすく、内臓への負担を減らしてあげることができます。しかし問題は安全性です。消化器官の強い犬ですが、寄生虫や病原性細菌などが含まれている可能性のある生肉は与えてはいけません。生の牛肉を与える場合、鮮度の良いものを与えなければなりませんし、部位によっては調理、過去加熱の手間がかかってしまいます。大型犬を飼っている知り合いは、愛犬に生の牛肉を与えているのですが、生で与えることのできる牛肉を飼うためとても大きな経済負担があるようです、ということですね。はい、牛肉ね、いいって言われる、もちろんいいんですけれども、部位によって問題があるんですよ。部位っていうかね、犬って消化器強いんですけど、あんまり油分、脂質、そうだな、黒毛和牛の A5 ランクの霜降り肉みたいな、ああいうの得意じゃないって言われてますよね。お腹結構緩くなっちゃう子とかがいたりします。なので赤身のお肉がおすすめかなっていう部分があります。ただ脂質、油分を全部カットしちゃうと、またそれはそれで健康に害があるので、程よい油分は必要。もしどうしても生肉をあげたいというようであれば、最初はもう小指の先ぐらいからどんどんどんどん慣らしていく。私たちもそうじゃないですか、海外に行ってその土地の水を飲むとびっくりしちゃう、お腹下すみたいなことが犬にももちろんありますので、鮮度のいい、寄生虫とかそういう病気とかって感染がないものを生で与える場合は、ちょっとずつ慣らしていく、徐々に量を増やしてあげていくというのがいいかなと思います。続いて鶏肉について。手作りご飯にも使用されることの多い鶏肉ですが、良質なタンパク質を豊富に含み低脂肪であることから、ダイエット中の犬にも嬉しい食材です。特に胸肉やささみには必須アミノ酸が豊富に含まれていますし、その中でも トリプトファンという栄養素にはストレスの緩和など犬にも嬉しい作用があります。鶏肉を与えるメリットとデメリット。鶏肉の良い点は良質なタンパク質と必須アミノ酸を含んでいるという点です。胸肉やささみは低脂肪低カロリーです。生の鶏肉にはサルモネラ菌が存在します。決して生では与えてはなりません。また加熱する場合、加熱された骨は割れやすく喉や胃腸を傷つけてしまう恐れがあります。鶏肉の骨は取り除いてから与えるようにしましょうということですね。と鶏肉ね、あんまりねささみばっかりだと栄養が足りなくなってしまうっていう考え方の先生とかもいらっしゃいます、獣医さんね。なのでバランスよくお肉ってあげるのがいいよって。さっきもありましたけど低脂肪って言うんだけど、牛の赤身も低脂肪ですからね、低脂肪高タンパクっていうとてもいい食材にはなります。で、生肉で与えないようにということなんですけれども、そうね、鶏わさとかあるじゃないですか、ああいうレベルの鮮度だったらいいのかな、どうなんですかね。でもまあ揚げるにしても本当小指の先ぐらいから。で骨も賛否両論あります。若鶏だったら大丈夫じゃないかなっていう方とか、あとはちょっと砕いてから揚げれば大丈夫なのかなっていう方がいたりとかね。ただいろんな考え方があったりとか、その子の個体差にもよるので、もしちょっと心配っていうようであれば揚げない方がいいと、骨とかね。続いて豚肉について。豚肉には疲労回復などに効果的なビタミン B 群が豊富に含まれており、必須アミノ酸であるトリプトファンには犬のストレスを緩和させる効果があり、情緒の安定に良いとされています。また血液中のコレステロールを減少させる効果があり、動脈硬化の予防や生活習慣病の予防にも効果的であり、体の機能が低下することを予防し健康の維持につながります。豚肉を与えるメリットとデメリット。豚肉には犬の健康を維持するために良い栄養素が豊富に含まれています。豚肉に対してアレルギー反応を引き起こしてしまう犬がいます。初めて与える際には少量を与え様子を見ましょう。体調に異常が現れた場合には獣医さんに相談し与えないようにしましょう。生の豚肉にはトキソプラズマ原虫が存在するため、決して生で与えてはなりません。十分に加熱してから与えましょう。豚肉は部位によって脂身が多く、脂質の摂りすぎや肥満になってしまう可能性があるため注意が必要ですということですね。はい、豚肉ね本当に危険です。このトキソプラズマ原虫、確か有効常駐って言われる牙を持っている虫っていうんですかね。だから調理師、私調理師持ってるんですけど、調理師の免許を取る勉強をした時に、豚肉だけは絶対生で食べさせちゃいけないって、この有効常駐っていうのがいるよっていうのをすごく覚えてる。これ前も話したと思うんでね、覚えてらっしゃる方多いと思います。栄養価的にはね、私たちもちょっと気をつけコレステロール減少とかね、あと動脈硬化とかね、私たちも気になる内容なんですけれども、犬たちにももちろんいいですよということです。続いて加工肉について。ハム、ベーコン、ウインナーなどの加工肉にはたくさんの調味料が使用されています。私たち人間にとっても脂質や塩分が多い食べ物ですよね。また加工肉ではない牛肉、鶏肉、豚肉を調理かっこ加熱して与える場合、味付けをしないことがベストです。塩やタレのついた肉を与える必要はありませんし、犬は味付けされていない肉でも喜んで食べてくれます。食事中ちょうだいと甘えておねだりしてくる愛犬に対して、ついつい人間の食べ物を与えてしまう飼い主さんも多いと思いますが、大切な愛犬の健康を守るため一切与えないようにしましょう。与えるのであれば犬の健康に良い肉を与えたいですよね、ということです。加工肉ダメです。私は基本絶対にあげません。私自身もできるだけ食べないようにって思ってるんですけど、ウインナー大好物なんですよ。ベーコンも、ハムはあんまり食べないかな。やっぱりちょっと添加物というものも心配になりますし、塩分多いですよね。なのでどうせお肉をあげるんであれば、さっき言ったもう牛、鶏、豚みたいなね、そういったお肉っていうものをあげていただくと。今現状ではね、鹿とか馬とかがピックアップされていたりとかねしてますけれども、加工肉はノーです。まとめ、手作りご飯を作ってあげたいとき、特別な日に特別なご飯を食べさせてあげたいとき、 犬が大好きであろう肉を与えたいと考える方もいらっしゃると思いますが、肉を与えることには良いことも悪いこともあります。消化が早く内臓の負担を減らすことができる生肉ですが、感染症の恐れがあるため必ず加熱して与えることをお勧めします。ドッグフードからバランスよく栄養を取ることができている場合、わざわざ肉から栄養素を取る必要はないと思いますが、ドッグフードからは取ることのできない必須アミノ酸が肉には含まれています。食事の総合的なバランスを考え与えることが必要なのではないでしょうか、ということですね。まさにその通り、スペシャルな時のトッピングとして考えていただくといいのかなっていう感じがします。あのね、内臓系、レバーとか、鳥で言うと砂肝とか豚とかハツとか、そういったものも与えていただくと栄養的にはとてもいいですよ、なんてお話もあります。お家でね、焼肉やるとか、お家でレバニラやるとかって言った場合、加熱しただけのものをちょっとトッピングしてあげるとか、それだけで犬ってすっごい喜びますので、食卓から犬に直接あげるとクレークレーってなっちゃうので、ご飯のお皿にトッピングをしてあげる、ね、人間は人間で食べるっていう形でね、ワンちゃんたちにもお肉っていう栄養素としてサプリメントですよね、簡単に言っちゃうと。そういう形でですね、お肉試していただくのもいいかなと思ってご紹介をさせていただきました。今回は T サイトさんからお題をお借りいたしまして、犬に与えていい肉とダメな肉をご紹介させていただきました。続いてこちら、これもね、なかなか興味深いなっていう部分です。ペットモローさんからお題をお借りいたしまして、犬の一生、年齢によってどんな変化が起こる、本編お借りします。犬の一生、年齢によってどんな変化が起こる。単語しか喋れなかった姪っ子が1年後に会った時にはベラベラ文章で喋るようになり、なんならプリキュアが欲しいと上目遣いでおねだりするまでになっていた今日この頃、子供の成長速度には本当に驚かされるばかりであり、それと比較して自身は年々覚えが悪くなる上に融通も効かなくなっているので、なんとも悲しい。さてそんな子供よりもっと速いスピードで成長するものがいる、犬だ。一般的に犬の1年は人間の4年にあたると言われており、早く年を取るからこそその時々にあった適切な対応をすることが飼い主の義務でもある。そこで今回は犬が年齢によってどのように変化していくのか、その一生を見てみようということなんですね。冒頭ね、ちょっと切なくなるねスタートだったんですけれども、犬たち4倍もっとですよね。1歳までがすごく早いので、私たちが成人するっていうところまでがもう1歳1歳半2歳で成人してしまうので、そこから考えるとすごい早いです。よくね、犬とか猫とか生後何週齢、1週間単位で計算するんですけれども、こちらは1ヶ月ごと月で説明がされています。本編をお借りいたします。生後1ヶ月から好奇心旺盛、乳歯も生え始め活発に動き回るようになる、また兄弟とじゃれ合うなどコミュニケーション能力も芽生えてくる頃ということです。はい、いろんな器官もね動くようになってきてると思います。あれ、どっから動くんだっけな、耳、鼻、そんな感じで、お母さんとかね兄弟たちに揉まれていくということですね。生後2ヶ月から知覚や運動神経が発達、一般的に家庭に迎え入れられる犬はこのぐらいが多い、知覚や運動神経がどんどん発達してくるということなんです。ただ注意が必要なのが、ショップで2ヶ月っていうことは流通に乗る段階があるので、親元を離されるのは1ヶ月ちょっとっていうね、そこの部分が要注意。ブリーダーさんのところからね、2ヶ月後にもらってくるとか3ヶ月でもらってくるっていうんであれば話は別です。でこの頃からね、もうよちよち歩きっていうかね、子犬ってすっごい不思議で縦に動くんですよね走ってても上に跳ねてる感じ、ジャンプして動いてる感じの、運動がするようになってくると。生後3ヶ月からワクチン接種が終わったらお出かけも OK、生後3ヶ月くらいまでは犬にとって最大の成長期、ワクチン接種はもちろん避妊去勢手術も早めにした方が犬の負担が少なくて済む、畜犬登録も忘れずに行おう、 また順応性の高い時期なので社会性を身につけるにはぴったり、散歩もできるようになって活動範囲が広がるのでたくさんの経験をさせてあげようとのことですね。ちょっと避妊去勢には早いかな、せめて半年過ぎですよね。ワクチンに関してなんですが、お母さんからもらっている抗体っていうのがだいたい1ヶ月半ぐらいから5ヶ月ぐらいまでの間によって切れちゃうんです。なのでもう一回ちょっとワクチン入れましょうかって、ただいつ切れるかわからないので、このぐらいの時期、ペットショップから来るようであれば前回のワクチンの時期で次はいつ頃してくださいねっていう形があると思うので、それをきちんと接種してからお外に出よう、他の犬と接触させようということになっていると思います。続いて、生後5ヶ月から犬の成長期、恐怖心も芽生える。新しいものが最初は怖いのは犬も同じ。この時期に恐怖を感じると記憶として残ってしまう可能性があるので、無理をさせずゆっくり慣れさせてあげようということですね。はい、そうね、苦手なものが例えばあったとしたら、無理ぐりね、これ大丈夫だから大丈夫だからって押し付けるんではなくて、それとセットしていいことを、おやつとかね、5ヶ月だとちょっとおやつとかなかなか難しいんですけど、フードをあげる、もうストレートですよね。例えばマスクをしてる人に対して恐怖を抱くみたいな、体が固まったりとかするようであれば、まずはマスクしてる人と通り過ぎるときにママさん抱っこしてておやつをあげるとか、でどんどんどんどんそれに慣れてきたら、最終的にはマスクをしてる人からおやつをもらうということで、あ、怖くねえじゃんみたいなことを覚えてもらえる時期にもなってくる。恐怖を知るってことは克服する段取りもできるってことですね。続いて、生後6ヶ月から着々と大人になっている時期、生殖能力も備わり、オスはマーキング行動や足を上げておしっこをするようになるなど、成犬に近づいてくる思春期に突入。この頃から徐々に成犬用フードに移行してみよう。待て、お座りなどを教えるには最適。また、成犬になっても人を噛む癖がついていたら大変なので、子犬のうちからしっかりしつけておこうということです。はい。うん。マーキング。そろそろ、いつ頃避妊しようかねみたいなので、獣医さんに相談行っていただくのでいいかなと。あと1ヶ月後ぐらいにしましょうかねとか。ただ、女の子の場合、ヒートが結構早く来てしまう子がいるんです。7ヶ月ぐらいで来ちゃったりとかする子もいたりします。今ご飯いいからね。成長早いです。だからちょっとまめに獣医さんと相談しながら手術をするっていう予定の方は、対応していただいた方がいいかなと思います。でさらに言うと反抗期とかも来ます犬でも反抗期ありますからね。うちのジェットさんも反抗期ありましたし、なかなか大変でしたけれど、犬にはないと思わないようにしていただければいいと思います。続いて、1歳から心も体も大人並みに。生後10ヶ月から1歳くらいになるとほぼ成犬並みの体型になり、食事量も安定してくる。食べ過ぎはおデブの元になるので、物欲しそうな顔をしているからと言って甘やかしておやつをあげないようにしよう。ちょっとご飯食べさせすぎたと思ったら、体力的にも充実している時期なので、スポーツなどのアクティブな動きをさせてあげても OK。 たくさん遊べば絆も深まる。また精神も成熟してくる頃、1歳くらいまでに備わった性格はそれ以降あまり変わらない。さらに健康維持のために年に1回の健康診断、狂犬病などのワクチン接種、フィラリア予防を忘れずにということですね。はい、ただ運動をねさせてあげたいんですけれども、膝の関節の収まりが悪いとか、股関節の関節の収まりが悪いとかっていう子もいるので、きちんと健康診断とかそういったものをしながら運動をさせていただく、うん、っていうのは大事かな。あとおデブになっちゃったら急に走ってって言ったら関節に負担かかるので、まず食事制限からという部分も必要かなと思います。で、ちょっとね、確かに私たちも三つ子の魂100までなんて言われますけれども、犬とか性格は変わんないけれども、例えばさっき言ったマスクの人に吠えてしまうっていうのを一生懸命鳴らしていく練習をすれば変えられることはできます。それは殴る蹴るとかじゃなくてね。なのでそういった部分の、あ、ちょっとこの子のこういうところを直してあげたいなって、すっごい怖がりだったりとかすると、もう世の中全てが怖くなっちゃって、 もうストレスガンガン受けるわけですよ。ストレスって寿命を縮める要因の一つでもあるので、そんなにストレスばっかりさらされてほしくないじゃないですか。ではそのストレスを感じなくなるように、恐怖心を抑えられるように、恐怖心があまり湧かないようにするためのトレーニングっていうのもあるはずなので、プロのトレーナーさんにお願いをしてちょっと変えていく、変えることはできる。私たちだって変わっていくしね、いろんなことを学んでいけば。なので諦めないでいただきたいなと。で、7歳から老化が始まる頃、人間に換算すると40代半ば、個体差もあるがそろそろ老化のサインが出てくる月、消化機能が次第に衰えてくるので徐々に老犬用フードに移行しよう、散歩は今まで通り行い、体をあまり動かさずに頭を使う遊びをさせるのも良い、日頃の健康チェックを念入りにして体の衰えを把握しておこう、健康診断は年2回行うのがベタ、睡眠時間が長くなるのでベッド周りは常に清潔に、ということですね。はい、ぐさって。でも人間に換算すると40代半ばって、40代半ばだし40代前半ですけど、まだまだですよね。老化のサインは出てくるけど、まだまだこれから。で、犬たちもちょっと実は7歳じゃない方がいいんじゃないかみたいな、そろそろもうちょっと引き上げようかみたいな話も出てきたりとかするんです、確か。なので、あ、老化シニアだわって、じゃあおとなしくしてましょうねっていうんではなくて、体に負担のかからない程度にアクティブに過ごしていただくのがいいかなと思います。特に大型犬、下半身ほんと弱くなっちゃう子多いです。なのできちんと運動してもらったりとか、関節を痛めないような日々のケアしていただければなと思います。本当に大変だから、下半身弱くなると。あー、わかるっていう方もいらっしゃると思います。そうなのっていう方もいらっしゃると。はい、なのでもう年だからね、のんびりしましょうねじゃなくて、年だけどねって、健康管理で運動しようねみたいなね、そういう方向に持っていっていただくといいかなと思います。次、13歳からゆったりと老後を遅らせる。人間だと還暦を超える年、毎日ゆったり静かに暮らせるようにしてあげよう。長い年月を共にする家族の一員だからこそ、どういう変換をたどるかを知り、快適に過ごせるようにしましょう。あんまりね、ほやほやしちゃダメですよ、ゆったり。私たちもそうですけど、あんまりゆったりのんびりしてるとボケーっとしてくるでしょ、ね、なので頭を使ったり体を使ったりっていう、ある程度のアクティブさっていうのは必要になってきます。今そういった長所とかもすごく多いので、シニア期をどう乗り切るかとかね、猫ちゃんもそうです。ぜひそういうの参考にしていただいて、犬の一生についての流れ今回ご紹介させていただいたんですけれども、あ、そろそろこうだな、こうなってくるのかな、じゃあその時のためにね、こういう運動をしておこうかなとか、あと食事管理をこうしていこうかなとか、そういう目安にしていただければなと思ってご紹介をさせていただきました。というわけで今回はペットモローさんからお題をお借りいたしまして、犬の一生、年齢によってどんな変化が起こるをご紹介させていただきました。というわけでワンライの勝手に告知コーナーでございます。今回は私、講師ともにお世話になっておりますサニーさんがですね、主催しておりますワンコとカヤック体験をね、ご紹介させていただきたいと思います。まず日程ね、サニードッグトレーニングパートナー &ODSJ プレゼンツワンコとカヤック体験会 in 東京、初体験大歓迎っていうチラシがあって、詳細載ってるんですけれども、まずね、3月の11日日曜日10時からと12時から2コマあるそうです。私もね、お声掛けいただいてたりとかするんですけど、実は水と抜群に相性悪くて、水が溜まってるところに入ると必ず溺れて死にそうになってるっていうね。川流される、湖沈みかける、あ、池入ったことない。沼と池ね。入ったことない。風呂、おこどされる、海、2回死にかけてるんですよ。実は。クジラ波とグアム。川はね、殴り川でね、が流されたらしい。そういうんでね、ちょっと怖くてなかなか行けてないんですが、タイムテーブル、ざっくりご紹介します。小松川公園の河川敷、向かいの河川敷で受付集合ですね。安全講習、ライフジャケットのチェックとかをしまして、船、カヤックに乗ります。ということなんです。で、体重制限とかいろいろあるんですけれども、まあ1万円ぐらいかな。 まず小型犬とかであれば1人と1頭で9720円で行けるということですね。スカイツリーとかが近いのかもしれないですね。でさらに言うと料金に含まれるもの、人の障害保険料込み、カメラマン写真データ、コーヒーと加湿器、人、犬、ライフジャケット、あ、すごい、もう手ぶらで行けるって感じですね。ただちょっと犬対象の保険はないということで、日本にないんですね、残念ながら。で寒さ対策、お尻が濡れるため着替え、タオル、飲み物、食べ物は各自ご用意くださいということで、電の場合の情報とかも出ています。ちょっとね、でも面白そうですよね。約1時間半ぐらいか。初めての方、ビギナーの方も安心のワンコとカヤック体験会、安全講習後60分間カヤックに乗ります。休憩を挟むもよし、乗り続けるもよし、ゆったり楽しんでいただけます。ベテランインストラクターによる安全サポートもバッチリ。旧中川は緑が多くスカイツリーが見え、初心者にもベテランにもワンコにも最高のロケーション。当日はカヤック検定（無料）自由参加も実施。すごいですね。3月の11日にあると。これね、定期的にサニーさん行われているので、もしね、ちょっとこの日行けないんだけどやってみたいなっていう方いらっしゃったらですね、サニーさんのこちらブログかな、リンクさせていただくので、ぜひ確認してみてください。他にもね、アウトドアイベント結構やられるようなので、興味のある方はぜひご確認いただければなと思います。というわけで今回はですね、サニードッグトレーニングパートナー &ODSJ プレゼンツワンコとカヤック体験会 in 東京初体験大歓迎をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。次の日曜日ですね、2月の18日サニー&アケサーのワンライフクラスシーズン9を開催いたします。残念ながらですね、アドバンスコースの方は初参加の受付はできないんですけれども、ベーシックコース、朝9時からのコースであれば初めての方、あと見学っていう方もね、ご参加いただけますので、興味のある方はご連絡いただければと思います。というわけで雑話ニャンライフ第250回目配信をお届けいたしましたのは、私アケサーでございました。また来週。Thank you.